新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。URL は https://recruit.tokyo/recruit.hashhub.tokyo/ です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことでその活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンはチームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加やトークン保有者限定の特典への応募ができるなど今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の13日火曜日です。今日のニュースいきましょう。イーサリアムへの投資需要の先取りが狙い、フィデリティデジタルが人員を 70% 増強へ。グレースケールデジタルラージキャップファンド SEC 報告対象企業に。ニフティーズがワーナーブラザーズと提携し NFT 販売、1000万ドルの資金調達も発表。ポリゴンが e スポーツプラットフォームと提携、高速賞金支払い実現。イギリス決済のクリアジャンクション、バイナンスと取引停止。ビットフィネックス、インターネットコンピューター ICP の取扱い開始。韓国の大学、使うと暗号資産もらえるトイレ開発。
一つ目のニュースいきます。フィデリティデジタルアセットが機関投資家からの暗号資産サービスへの需要が高いことから人員を約 70% 増強する予定であるとブルームバーグが7月12日に報じたというニュースです。具体的にフィデリティデジタルアセット社長のトム・ジェソップ氏は約100人の従業員を増やす予定だとブルームバーグへ取材で語っています。またトム・ジェソップ氏は2020年はパンデミックが始まった時にビットコインへの関心が高まったことでこの分野にとって本当に画期的な年でした。そして現在はイーサリアムへの関心が高まっているのでその需要を先取りしたいと考えていますとブルームバーグへ答えています。さらにトム・ジェソップ氏はビットコインは多くの機関投資家の投資の入り口となっていましたが今ではこの分野で他に何が起こっているのかを知るきっかけになっています。そしてこの領域における大きな変化は新規及び既存の顧客の多様な関心に表れていますとも答えています。フィデリティデジタルアセットの初めの顧客はファミリーオフィスやヘッジファンドに集中していましたが現在は資産クラスとして暗号資産を保有したいと考える退職基金や企業にまで拡大しているとのことです。補足をします。現在フィデリティデジタルアセットはアメリカ暗号資産運用企業ブロックファイと提携して機関投資家向けにビットコインを担保にした米ドル融資サービスなどを提供しています。その他のサービスも現状はビットコイン関連のものだけですがイーサリアムにも注力していきたいとのことですのでサービスの種類が増えていくのではないでしょうか。続いてはニュースいきます。デジタル資産運用会社であるグレースケールインベストメントのデジタルラージキャップファンドがアメリカ証券取引委員会 SEC の報告対象企業となったことを7月12日に発表したというニュースです。 SEC 報告企業になることでファンドの財務諸表や内部統制に関する監査証明が必要になります。デジタルラージキャップファンドは時価総額が最大の暗号資産のいくつかを過重平均して運用しているファンドです。保有資産の大部分はビットコインとイーサリアムで 93% 弱を占めています。残り 7% の保有暗号資産はビットコイン、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、チェインリンク、カルダノです。具体的な数値としてはビットコインが 67.49%、 イーサリアムが 25.35%、 カルダノが 4.3%、ビットコインキャッシュが 1.03%、 ライトコインが 0.96%、 チェーンリンクが 0.87% となっています。グレースケールインベストメントの法務担当副社長であるクレイグ・サルム氏は、グレースケールは当社の商品がすでに遵守している厳格な義務に加えて、より高いレベルの情報開示と報告を投資コミュニティに提供することを目指しています。当社は投資家が望んでいること、そして投資家にふさわしいと信じていることから、当社の商品をより高い基準で提供しています。デジタルラージキャップファンドがグレースケールの3番目の SEC 報告会社となり、フォーム10を追加で提出していくことは、既存の規制枠組みの中で成長するデジタル通貨のエコシステムへのエクスポージャーを得ることに対する投資家の関心が継続していること、そして規制当局がこの資産クラスの市場参加者に引き続き関与していることを示していますと述べております。
続いてのニュースいきます。アメリカマイアミを拠点とするブロックチェーン企業ニフティーズがソーシャル NFT プラットフォームニフティーズ .com の正式ローンチを7月12日に発表しました。またニフティーズはアメリカエンターテイメント企業であるワーナーブラザースとの提携と、7月16日より全米で公開予定の実写アニメーションスポーツコメディ映画スペースジャムア・ニューレガシー、放題スペースプレイヤーズのキャラクターをモチーフにした限定 NFT コレクションの販売を発表しました。なお現在スペースジャムの販売ページからニフティーズのアカウントを作成することで無料の NFT の付与が受けられます。この NFT は 91,980 個の数量限定で、記事執筆時点では 91,980 分の 74,815 となっています。また今回ニフティーズはシードラウンドでの1,000万ドル、日本円にして約11億円の資金調達の実施も発表しています。リリースによると、今回の資金調達ではポリチェーンキャピタル、イーサリアルベンチャーズ、リバティシティベンチャーズ、ドレイパードラゴンファンドなどの既存投資家が出資額を増やしたほか、新たにコインベースベンチャーズ、ダッパーラボ、トップス、ポラロイド、クワイエットキャピタル、フォアランナーベンチャーズ、サムスンネクスト、A&T キャピタル、BBTB ホールディングスなどが参加をしたということです。なおニフティーズはプレシードラウンドの際に NBA のダラスマーベリックスのオーナーでもあるマーク・キューバン氏やイーサリアム共同創業者のジョセフ・ルービン氏などからも出資を受けていました。続いてのニュースいきます。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションのポリゴンが e スポーツトーナメントの作成プラットフォームであるコミュニティゲーミングとの提携を7月12日発表しました。コミュニティゲーミングでは主催者が e スポーツのトーナメントを作成でき、そのトーナメントの優勝者に対して賞金が暗号資産のイーサリアムや USDC で支払える仕組みとなっています。今回の提携によりコミュニティゲーミングのプラットフォームがポリゴンのネットワークと接続され、賞金の支払いが超高速になるとしています。すでにポリゴンネットワークを利用したトーナメントが行われており、およそ3秒にて送金されたと言います。また平均手数料については 0.0012 マティックとなっているようです。コミュニティゲーミングはこのことを従来の賞金の支払いとは全く対照的であり、従来では多額の手数料と面倒な会計作業が伴ったと説明をしています。コミュニティゲーミングは先日7月3日にシードラウンドの資金調達を完了しており、およそ230万ドル、日本円にして約 2.5 億円を集めています。このラウンドはコインファンド主導のもと、アニモカブランズ、ダッパーラボ、マルチコインキャピタル、シグナムグロースキャピタルらが参加をしています。なおプレシードラウンドではアメリカブロックチェーン企業のコンセンシスが主導をしていました。続いてのニュースいきます。イギリスグローバル決済ソリューションプロバイダーのクリアジャンクションが大手暗号資産取引所バイナンスへの取引停止の決定を7月12日に発表しました。先月6月26日にイギリスの金融規制当局である FCA がバイナンスが同国にて規制されていない取引所であると消費者に対し警告をしていました。この件を受け、クリアジャンクションは今回の決定を行ったということです。リリースによると、クリアジャンクションはバイナンスへのイギリスポンドとユーロの支払いの停止を決定したとし、今後もバイナンスへの入出金の取り扱いはしないと伝えています。またバイナンスの支払いの取り扱いに関して FCA の規制とガイダンスを完全に遵守して行動すると強調しています。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所ビットフィネックスが暗号資産インターネットコンピューターICP の取り扱いを世界協定時7月12日午前9時より開始をしました。 ICP は非営利団体ディフィニティ財団が5月7日にローンチをした分散型ネットワークインターネットコンピューターのガバナンストークンです。ビットフィネックスでは ICPUSD、ICPUSDT、ICPBTC の取引ペアにてサービス提供が行われるということです。またビットフィネックスでは同日12日にフラクタルプロトコルの上場も発表しています。フラクタルプロトコル FCL の取引は世界協定時で7月21日午後12時より開始するということです。続いてのニュースいきます。韓国の国立大学であるウルサン科学技術大学校が利用することで暗号資産がもらえるトイレの開発をしたことをロイターが7月9日に報じました。同大学の都市環境工学教授であるチェ・ジェウォン氏が開発した VB トイレは利用することで環境に貢献ができるといいます。真空ポンプを使って排泄物を地下タンクに送り込むことで水の使用量を減らし、さらに地下タンクでは微生物によって排泄物がメタンガスに分解され、ガスコンロ、温水ボイラー、固体酸化物型燃料電池など建物のエネルギー源として利用されるといいます。ロイターによると1日に人が排泄する平均量 500g は50リットルのメタンガスに変えることができ、 0.5kWh の電力生成や自動車で約 1.2km が走行できるエネルギーとなるということです。そしてこのトイレを利用し環境に貢献をした学生にはジェオン教授が開発した暗号資産ジーグールが付与されるといいます。このジーグールはキャンパス内の売店で食品や本などの商品購入に利用ができるということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新しくコンテンツ出させていただいております。今回は最新技術を漫画でわかりやすく解説したザ・テクノロジーの最新刊ザ・テクノロジー2030の NFT の解説漫画を特別無料公開させていただいております。なおこちらの NFT 漫画の監修は株式会社ガウディさんにしていただきました。ぜひまだ NFT についてよくわからないという方は漫画で最新技術のキャッチアップをしてください。こちらサイトから漫画読めるようになっておりますのでぜひお読みください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したコンテンツやニュースなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。